正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
6月26日午後1時を回りました。月曜日でございます。週始めでございます。はい、でまあ、この番組はね、環境問題扱う番組なんですが、はい、今日はちょっとね、お天気の話ね、中身としては、
ぜひぜひ、
はい、一番皆さんも気になるところだと思うので、その話をしたいと思うんですが、
お願いします。
その前に荻野さん、今日ね、6月26日、はい、何の日かって分かります？いや、僕も知らなかったんですが、調べたんですが。
そうですか。26って言って風呂って言って、風呂の日とかいうの聞いたことあります。
なんかね、そういえば露天風呂の日とかいうのもあった気がします。
ね、ありましたよね。
でもね、僕が注目したのは、はい、雷記念日なんです、今日。
どうして？
延長8年、西暦930年、平安京では長い間日照りが続きました。はい、で、当時のお偉いさんたちは清涼殿に集まって雨乞いを行っていた時に、落雷がありました、その建物に。この落雷はですね、当時の政治的な策略によって京の都から太宰府に左遷され、そこで亡くなってしまった、ご存知かな、菅原道真のたたりであると信じられて、はい、うん、で、これによって菅原道真は雷の神様、いわゆる天神と同一視されるようになって、はい、天神イコール、もともと菅原道真って学者さんですから、天神イコール学問の神という構図ができたと。これ今日なんですって。これ雷が落ちた日。
そうですか。長岡天満宮とかね、天満宮天神というのはもう菅原道真公で、なぜか祀られてる学問のね、神様が。
雷は最初は菅原道真のたたりだったと。
ほ
ら、雨乞いしてる中っていう。それが今日というふうに特定できてることがすごいなと思いまして、
ちゃんと残してるんですよ、史実ね。みんな逆らうことなく、
ちょっとお届けいたしました。
ありがとうございます。
はい、今日は雷の話ではなくてね、実は暑さの話をね、少ししたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて皆さん、今日はですね、はい、熱中症に関する情報をお届けいたします。
ぜひお願いします。
まだね、今梅雨真っ只中ですが、梅雨の晴れ間っていうのは結構意外と気温が上がったりするんですよ。
もう本当に暑いです。
湿度も高いですしね、はい、本当にこう熱中症にかかりやすくなります。今の時期も ね、今年は特にね、早めに暑さがやってきていて、そういう長期予報も出てますのでね、はい、しっかりと対策取っていただきたいと思います。でですね、その対策に関してね、ためになる情報をたくさん今日お届けしますのでね、ぜひ聞いていただきたいと思うんですが、まずね、その熱中症というのはどのような症状なんでしょうか。基本的なところを押さえておきましょう。厚生労働省のウェブサイトにはこのように書かれております。熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態、また屋外だけでなく室内で何もしていない時でも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります、という言葉が載っておりました。
命を落とす方が毎年1000人を下れないということでね、
で、もちろん皆さんご存知のように、特に気温が高くなるこの時期が注意が必要で、気温が高くなると自分の体の中にこもった熱が逃げにくくなるんですね。で、これなぜかというと、外の気温が高いということは、自分の体の体温との差、温度の差が小さいということですよね。例えば平熱はだいたい36度、36.5 とかとしましょうか。 で外の気温が20度だったらこの差によって体の熱って外に出ていくんですよね。出ていきやすい、でも外の気温が30度とかもっと上がる日がね最近多いよね。
ありますもん、
35度とかなったら、
ね、
差がなくなってしまうのでなかなか熱が逃げていかないわけですよね、はい、で暑くなると汗を皆さんかきますね、
はい、
この汗をかくということは体を暑さから守ろうとする人間の働き、人間に備わっている働きです、
はい、
汗をかいてそれが蒸発するときに体から熱を奪ってくれる役割があるんですね。
大事なんですよね汗をかくってね。
そうそう、だから、5月とかね結構30度を超えた日ね今年ありましたけども、
はい、
その時期みたいに暑さにまだ慣れてない時期っていうのはよく汗をかく訓練をしてくださいねって僕も天気予報の中で何回となく言いましたが、
はい、
でこれはこの人間に備わった暑さに対する防御機能を鍛えてくださいねという意味なんですね、
はい、
ただしなんですが汗をかくことによって体温を下げる効果はこれあります。でも同時に体の水分出ていっちゃいますよね。
本当に。
それから塩分などのミネラルも体からどんどん出ていってしまいます。汗と一緒にね。
出ていきますね。
でそうなると血流が悪くなるので体調に異常をきたします、
はい、なるんですね。
筋肉の痙攣、
はい、
ひどければ脳貧血などを引き起こすんですね、
はい、うん、ねえ危ない。
ですので、まあ、熱中症かなと思ったら体温下げる工夫これ必要です。
そうですね、
それと同時に、
はい、
適切な水、ミネラル、この補給が重要になってくる
ということですね。
というわけなんですね。
はい、
ね、これって今お話したのってすごく一般的なことです。
まあよくね言われることです。
すごく一般的なことなんですけれども、はい、改めて押さえておかなきゃいけない。
いや絶対押さえとかない
じゃないですか。
ね、はい、
汗をかくというのはこれね、人間の体温を下げる一つの仕組みですよと、
うん、はい。
でもこれね。汗が蒸発していかないとなかなかやっぱりね体温って低くなっていかないんですよ。
うん、
ということは外がめちゃめちゃ蒸し暑かったり湿度が高かったら外にたくさん水分があると蒸発していかないんですよ汗がね、
うん、
でそうなるとなかなかやっぱりね発汗作用も進んでいかないし、ね、体に熱はこもっちゃうということなのでね。でこのあたりも含めて実はね今日後半はクイズします。
クイズ
荻野さんに答えていただきます
、はい、
あのラジオを聞きの皆さんもちょっと考えてみてください。
一緒に考えましょう、
はい、正解をそれぞれ、ね、はい、お話していきたいと思いますのでね、楽しみにお待ちください。ここで1曲をお届けしましょう、
はい、グレンフライでヒートイズオン。
さて今日は熱中症についてねお届けしています、
はい、
まあ、地球環境とはちょっとね違うものかもしれませんけど も、
いやいや
も、うん、今の時期すごく大事な情報なので ね、
でね
今日お届けしたいと思いますが、
はい、
これからはですね、
はい、
熱中症の嘘本当ということでクイズ形式で進めてまいります。
あーゲームです、クイズです。
皆さんもちょっとお考えいただきたいと思いますね
、はい、
今ね予定してるのは全部で6問かな。6
問ありますね。
6問一応用意しております。時間が許す限り進めていきたいと思います、
はい、
さてではいきます。第1問です。 熱中症嘘本当第一問。暑さの中運動をする場合、自分が汗をかいているかどうかが一目でわかるように、速乾性の衣類は避けるべきだ、すぐ乾いちゃうから、
うん、
これは嘘でしょうか本当でしょうか。
うん、なんか結構ね、速乾性の衣類が夏場は出回りますよね、
う
ん
うん、そうですか、うん、でも汗かいてるのわからないと自分が熱中症になるかどうかってわかんない、うん、
本当だ。
一緒に運動する仲間がこれいつ汗かいてるな、熱中症危ないんじゃないかってわかるんだったら、うん、速乾性やめた方がいいんじゃないでしょうか、
でもね、見るからにね汗だくの、自分がすごい汗じわがいっぱいつくからって気にしてそういう子を選んだり、なんか悩んでる人もいっぱいいますしね、
うんうん、
これはでも体にとってはどっちがいいんでしょうね、どうなんでしょう、
ね、はい、正解ですね熱中症対策をしっかりとするんだったら、
はい、
速乾性の衣類にしてください。
した方がいいんですか？
もう速乾性を選んでください。
ああ、そうなんですか。
これはなぜかというと、その見た目汗をかいてるかどうかが大事じゃなくて、かいた汗がすぐに蒸発することが大事なんですよ。そして体温下がるわけだからね。
そうですね、
だから乾きやすい衣類を選んでください、
う
ん、
なるほど。じゃあ、
ね、だからあの夏場に速乾性の衣類が出回る、これ正解なん
です。正解で、
もちろん
それを選ぶ方がいいんですね。
そうそう、選んでください、うんね、自分が汗をかいてびしょびしょになる衣類じゃなくて、すぐに乾く衣類を選ぶことが大事になります、
はい、
さて、熱中症の嘘本当第2問です。
じゃんじゃん。
プールで水泳をする場合は、
はい、
水に入るため熱中症の心配はない。
お
ー、さあこれは嘘でしょうか、うん、本当でしょうか。
なんか体が冷えるから。
冷えますよね、
はい、
まあね、ある程度の水温じゃないとプールの授業ってないけれども、でも冷たいことは冷たいですよね。
ですね、
冷えますよ、
はい、水に触れてるからなんとなくこうひんやりして汗もかかないけど、うん、熱中症になるかならないかとか心配はどうなのかっていうのは、これちょっと皆さんどう思いますか
さあどっちでしょうか、小倉さん。
喉乾くといけないような気がするから、
うん、
心配はないっていうことはないと思うんです。
うん、
私はね、
うん、
でもどうか分かんない。
正解は心配ありです。
ありなんですね。
だからこれ嘘ですよね。
嘘ですか。
で、うん、プールに入る時も実は泳ぎますよね、うん、
はい、
で人間って運動すると当然汗かきます。
かきます。
水の中でも汗はかきます、
はい、
ということは体の中の水分っていうのはどんどん出ていくので、熱中症対策としての水分補給、今喉乾くってね、荻野さんおっしゃいましたけど、はい、水分補給っていうのはめちゃめちゃ大事。よく僕も一生懸命プールでね泳ぐと、上がるとめちゃめちゃ暑いんですよ、体がね。
暑いですね、
うん、だからプールの水の中に入ってたらね、体温はそんな上がらないかもしれませんけれども、でも上がってるんですよね、中はね。なので熱中症は起きますのでね、プール授業をする時も十分に注意してください。
気をつけてくださいね、
はい。さて、熱中症の嘘本当第3問です。
じゃんじゃん。
高齢者の方でも暑いなとか、あ、喉が渇いたなという自覚がなければ、特に熱中症対策の必要はない。さあこれは嘘でしょうか本当でしょうか。
いや、もう荻野、本当にこれはもう心配で思う、言って嘘ですよ、これダメダメと思ってしまいます。
はい、
荻野の意見です。
はい、これは嘘です、はい高齢者の方というのは、
うん、
暑さとか喉の渇きっていうのに対して鈍感に残念ながらなってしまいます。
年取ってしまうとね。いや、もう私でもこの年でもなってきてます、う
ん、なので部屋の温度、室温をしっかりと、おじいちゃんおばあちゃんにね、温度計プレゼントしてあげて、
はい、
室温をちゃんとチェックしてください、
うんうん、
で異常に室温が上がってきたら、暑いなって感じなくても、喉が渇いてなくても、
うん、
まあ、エアコンつけるとか、それから水分の補給っていうのは、これ時間区がなくてもしっかりとしてください。
私必要だと思います。
はい、これすごく大事なことです ね。さあ、先行きましょうか。熱中症の嘘本当第4問
じょんじょん。
子供は汗っかきなので大人よりも熱中症のリスクは小さい。さあこれは嘘でしょうか本当でしょうか。子供は汗かきです。
そうです、汗ばっかりかいてますね。
汗たくさんかくということは、うん、体がね、熱を逃がす行為なわけで、大人よりも熱中症のリスクは小さいじゃないかな、うん、どうなんでしょうか。
その分水分取ってもらわないとと思いますけど、
汗かいちゃうから ね、う
ん、ね、リスクで言えばどうでしょうね、
うん、
大人よりはリスクは小さいのかな。
正解はこれは嘘です。
嘘ですか、
はい
はい、
確かに子供って汗っかき、
ええ
ね、あの体の表面積と大人の表面積って比べたら子供の方がね圧倒的に狭いじゃないですか、
は
い、でも狭い中でもあの汗出すその汗腺、汗の腺、
はい、
がギュッと詰まってるので汗っかきになるんですけども、うん、その発汗作用自体はまだまだ成熟できてないですよ。だから熱中症のリスクが必ずしも汗っかきだから小さいというわけではなくて、逆に対応しきれなくて熱中症にかかる可能性はリスクは高い
あるんですね、
うん、なので、子どももしっかりと、特にお子さんをね、あの子どもたちはよく様子を見ていただきたいと思います。
はい、
さてまだいきますよ、
まだ
あと2問ありますね、
はい、
熱中症の嘘本当第5問です。
ちょんちょん、
熱中症にかからないためには、あ喉が渇いたと自覚した時に多量の水分を取ることが一番良い。さあ嘘でしょうか本当でしょうか。
いやでもそれは喉が渇いたと思ったら多量というか、まあ、水分は絶対取らないといけないと、うん、一番取るのがいいと思いますよ、
うん
うん、
これも実は嘘です。
嘘ですか。
あ喉が渇いたなって自覚した時、うん、
はい、
これはもう脱水が進んでるというふうに考えてください。
もう病状になってるということですか、
まあ、症状が出てる、熱中症の最初の症状が出てるということなんですね、うん、
はい、
喉が渇いたって自覚する前の段階で、
うん、
もう少しずつでいいので水分を取ることが大事です。
なるほど。
で大量に水分、特に冷たい水とか飲んでしまうと、うん、今度は内臓に良くない、
ね、負担かかりますよね、
胃腸に良くないのでね、
うん、
なので少しずつ喉が渇く前から気温が上がる日は、うん、上がっている日は少しずつもう水を補給してください、水分を補給してください、
ね、
あのお年寄りの方によっては、うん、機能もねやっぱり老化してしまって、
は
い、
ね、
結構むくんだりしちゃう場合あるじゃないですか、水分大量に取るとね、
はいはい、
でそういう場合もあるんですけども、あのなのであの1日で取る水分の量、
うん、
ね、お医者さんに聞いていただいて、それぞれ個人差が答え、あの、あると思うので ね、聞いていただいて、その分の入る、はい、まあ、水筒であるとかを毎日毎日用意して、うん、この分を1日取るというのを心がけてください、
ね、
あとあの出す方もしっかり出すことね、
本当ですね、
うん、回転させるというかね、入れて出していくっていうのはすごく大事なのでね、溜めないことも大事かもしれません、ね、
いや本当にあの、はい、オフィスワークされてる方でも、
うん、
結構ねあの水分取るのは気をつけてて、デスクに水置いてたりね、はい、飲み物置いててもあの忙しくて、
うん、
なかなかお手洗いに行かない方とか、
うん、
実はこの間ちょっと相談を受けて、
はい、
やっぱりあの膀胱炎とかになった方がいて、
うん、
やっぱりそれも出すことも絶対一緒に考えていかないといけないでしょうね、う
ん、出すと同時にやっぱり補給ももちろん大事 ね、それしないといけないですけどね、
はい、そう思いますね、
はい、さて、次第6問で最後ですね、
はい、
で最後いきますね、うん、熱中症の嘘本と第6問です。
はい、ちゃんちゃん、
湿度が高い時は、
うん、
空気の中に水分がたくさんあるので、
うん、
熱中症になりにくい。さあこれは嘘でしょうか、うん、本当でしょうか
そうなってくれたらいいなとは思いますけどね
これは嘘です。
はい、
はい、
ですね、
蒸し暑い時、
うん、
湿度が高い時は、
はい、
かいた汗が蒸発していかないので、
うん、
体温がなかなか下がりにくいんですよ、ね、蒸発しないと体温下がらないんです
ね、うん、おっしゃってました。
なので蒸し暑い時が一番熱中症にかかりやすい、う
ん、です
というふうに考えてください。
これは本当気をつけないといけないんですね、
はい、
いやいやいや、
今日用意した第6問ね、うん、この、うん、あの問題は本当に全て基本的なことで、
はい、
あのこれをぜひ守っていただきたいと思います。
いやでもどっちかなと思うようなことばっかりね出てきたので、
うん、
あのぜひ正しい知識を持っていただきたいですね。
あの繰り返しますけれども、
はい、
これから暑さの本番を迎えますので、ね、
いやいや本当本当、
あの正しい知識を持ってこの暑さを乗り切っていただきたいと思います、うん、でもっともっと詳しい情報が例えば環境省とか厚生労働省のウェブサイトに載ってますので、
うん、ね、見たらすぐ分かります、
はい、そちら参考にしていただきたいと思います、
はい、
今日は熱中症の話題をお届けしました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。 環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ここで番組からお知らせがございます。
兵庫環境創造協会では、2050年の未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください。
はい、はい、どしどしお寄せください、
ね、お願いします。
はい、さて、番組にお便りを、ね、いただいておりますが、
はい、もう毎週毎週ね、はい、たくさんありがとうございます、はい、
少しだけ紹介させてください、
は
い、
そうですね、ラジオネームはマサアッコさん、マサ&アッコかな、うん、はい、丹波佐山市からいただいています。
ありがとうございます。
こんにちは、ホタルの季節になりましたっていただきましたね、うん、いや本当にね、ホタル私まだ見てないんですけど、まさきさん見ました、
う
ん、
私もまだ見てないです。
そうですか、うん、なんか近所でランブとまでは行きませんがホタル出るんですよって、うん、でも毎年ホタル狩りをしてきて、今年は少ないとか多いとかね、感想を述べながら楽しんでますということなんですけれども、ホタルってね、綺麗な水のところでないと生息しないと言われてますが、うん、そこに餌である川ニナ、
うん、
またタニシが生きる環境でないといけない、うん、綺麗すぎてもダメですし、また昨今の気候変動のせいか集中豪雨で大水っていうかね、うん、大雨ですね、うん、出たら流されるし、なかなか厳しい環境でありますって、うん、でもまだ絶滅していない、命をつないで、
まだ絶滅していないと、
うん、ね、毎年私をたちを楽しませてくれています。同じような環境が続くことはないけれど、毎年見れることに感謝していますということで、
うん、
はい、そんな感想をいただきました、ね、そうそう、メッセージ。
ある年はね、うん、川が増水して、うん、実はうちの近所もね、ホタル出る場所あるんですけども、やっぱり餌がいなくなっちゃうと、やっぱりホタル全然出ない年があったりとかね。でもちゃんとどこかで残っていて、次の年は綺麗なホタル見ることができたりとかね、うん、
つながってるその生態系を環境を維持しないといけないということに、私たちはね、
はい、
しっかりと目的を持って何か対策をしていかないといけないですね。
そうそう、季節季節のこういうね、うん、自然の営みに触れるっていうのもすごく僕は大事かなと思います。マサアッコさん、ありがとうございます。それでマサアッコさんのようにね、は
い、
番組にどしどし、ね、お便りお寄せください。
はい、
番組の中でもね、紹介させていただきたいと思います。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしています。これまさっこってまさきあきらもじってない、もしかして。
そういうことか
今ちょっと、そういうこと、ちょっと気づいたんで、
ちょっと、ね、またその辺、まさっこさん教えてください、ま、
ださい、
ラジオネームの、ね、由来お願いします、
お待ちしております、はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことは、今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、浜田化学株式会社の協力でお送りしました。